朝目覚めると体力が回復していない。枕を変えてもマットレスを変えても睡眠時間を長くしても疲れは残ったまま。そしてようやく気がつくのです。最大 HP が減少していることに。ゲーム脳、水本博士、42歳、厄年、ナシベガス。
ナシベガス。
はい、というわけでようこそ始まりました、ナシベガス2026月号、はい、違う、ちょっと待って、2026年1月号でございます。皆様、新年明けましておめでとうございます。今年もないとぞよろしくお願いいたします。水本 AK ステーキハウス楓でございます。そして、
はい、はい、谷川です。
はい、よろしくお願いします。ということでね、いやー、今年も始まりましたけれども、
はい、
喉とか大丈夫ですか？
大丈夫じゃないですね、この間までインフルエンザだったんで。
ですよね、ちょっとっていうこともあったりとか、あとは今年初めてのナシベガスなんですけど、ちょっと来月にイベントがありまして、それに向けてちょっといろいろとこの後ちょっと打ち合わせの時間も取りたいなということがあるので、ちょっと今回短めになってしまうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
いいんじゃないでしょうか。
うん、いや、なんかすごい大変そうだったということで、インフルエンザが
でしたね。死ぬかと思った、本当に
あ、そんなレベルのやつ、
久々にこんなにね苦しい思いをしたなってぐらい大変だった、インフル。
だよね、だってもう1週間ぐらい経ってるもんね。
うん、
てか B、 なんか A 型と B 型ってあるじゃないですか。
ありますね。
僕はあの A 型だったんですよ、あの去年の11月に変わったんですけど、うん、なんでわー大変だなということで、まあ谷川さん今日は無理なさらずということでよろしくお願いいたします。はい、で、じゃあ早速お便りを紹介させていただきたいと思います。
はい、
まず草間キアラさん。はい、水本さん、谷川さん、おはようございます。
おはようございます。
こんばんは。普通オタというか先月の遅刻分です。一番好きな曲悩みすぎましたが、 あれですね、一番いいゲーム音楽についての投稿ですね。あれなんですね、はいはい、本当に一番いいゲーム音楽を決めようっていうコーナーを先月やった、うん、それに対する、まあ、あのお便りということで、
はいはい、
先月投稿しそびれましたが、やはりロマサガ3の海底宮かなと。
ああ、いいですね。
あれさ、海底宮ってどんなんだっけ？
神秘的な感じの曲の、
あれ、これ俺が言うのこれ違うよね。タタタタタタタタじゃない。
それは違いますね。
違うよ、これ違うよな。あれ、海底宮ってどうやっけ？
なんか水っぽい音。
あ、トントントントントントン、 トンみたいなやつか。
うーん、
今の
まだかな。
わかりにくい。後で聞いておきます。やったのにな、あの両方ともリマスターもやったのにな。別のテーマ時に、曲名を挙げたので他のにしようといろいろ悩みましたが、やはりスーパーファミコンなのにこの素敵な曲と海底宮の神秘的なグラフィックが好きです。あの魚鱗が取れるところだよね。
そうですね、
魚鱗を装備しとかないと、あの一撃で全滅するようなところだよね。
そうそう
で、あれなんですね、草間キアラさんは、ナシロトで、小当たりが当たっているんですが、ちょっとやっぱ住所が明かせないということで、で今回もちょっとイベントも少し遠方なので参加できないので、イベントの成功を陰ながら応援していますということで、
はい、ありがとうございます。
本当に誠にありがとうございますなるほどね。いや、ロマサガ3はでもかなり名曲ぞろいだもんな。
まあ、あの頃のスーファミはね、本当にどれも名曲ぞろいで。
糸剣がもうめちゃくちゃすごいっていうのを感じたのはやっぱりロマサガ3だっていう感じはしますよね。
ね、
というわけで草間キアラさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、 ブラックマーさんメールを読まさせていただきます。少々お待ちください。準備が、はい、ブラックモア様、水本様、谷川様、お世話になっております。ブラックモアでございます。すいませんということです。で、ふつおた、
はい、
年末は、TBS テレビですね、 TBS の、
はいはい、
クイズ正解は1年後という番組を見ることを恒例にしています。
あー、なんかあるらしいですね。見たことはないけど、まだ。
そう、俺もさ、絶対面白そうなんだけど見てない番組の一つなんだよな、うん、
それに似た企画は YouTube とかでやってるのは見るけど、たまに。
お笑い芸人が年始段階で今年結婚する芸能人はのようなお題について予想を回答し、年末に年末の生放送で答え合わせをする番組です。それに倣い、今年の2026年の予想一つ、普通の軽音楽部アニメ化、答え合わせは年末にということで。
いや、難しそうだよな。あれはめちゃくちゃ面白いけど、読んだことありますか？
いや、めちゃくちゃすごいということだけ聞いてる。
あれは面白いです。あの、単行本で読んだ方がいいかな。ジャンプラでも見れるけど。
ああ、そうなんだ。谷川くんはジャンプラ結構読んで
る？ジャンプラほとんど読んでますね、新連載も込みで。
あ、そう。あの、今さ、ジャンプラでやってたさ、うん、なんだっけ、正反対の君と僕がアニメ
か。あれね、あれはすごいですね。アニメのオープニングもすごかった、めちゃくちゃ。
俺全く知らなかったんですよ。でも、
はいはい、
日5枠、日曜日の5時の枠。
あ、そんな段階でやってんだ、あれ。知らなかった、それは。
なんですけど、だから飯作りがてら、見てる枠なんですよ、それが。1個前が、はいはいはい、窓まぎだったんだけど、めちゃくちゃ面白いですね、あれ。
あれは最高ですね、本当に。俺も大好き、あれ。
1話はね、飯作りながらながら見だったんだけど、あ、うん、これながら見しちゃもったいないアニメだと思って、あの2話はもう、あの、飯作るのやめてみました。
いや、あれはね、多分ね、アニメ見ても、うん、多分、あの、最後までやらないと思うんで、気になったらちょっと見てほしいっす、
ね、完結してるらしいっすね、話。
してるしてるしてる、最後まで見た俺は。
すごいなてか、 1話で、あ、これネタバレになるか。でも1話ぐらいの感想はいいよね、なんか。
まあいいんじゃ、まあ、うん、まあいいんじゃないかな。
ラブコメでさ、なんかもう1話でしっかり付き合い始めたから、俺もうすごい潔いなと思って。
いや、そうね、そこね、あるのよ。なんだろう、好み、
うんうんうん、
ときメモタイプが好きな人と、
うん、
そうじゃない人。
ときメモタイプはでも、もう世にいっぱいあるっていうところはあると思って。
あのね、そう、付き合い始めてからの方が俺大切だと思うから、なんか、
うんうんうん、
なんか付き合いました終わりっていうのは、なんか、
そうだね、
もったいないなって俺よく思ってた、ときメモの時とか。
でその後はこうね、想像に任せるみたいな展開だもんね、大体ときメモタイプっていうのはね。そうそうそう、確かに、なんか付き合い始めてからの人間のこの成長していく具合とか、そう、その付き合う前までは見えてなかったことが新しく見えてきて、それがとても素敵なことの方に発展してったりとかっていうのは、めちゃくちゃいいなと思って。
そうね、
うん。あと、なんか全然知らんで1話見て、あの、度肝抜かれたんだけど、担任の先生の声優が佐久間信行さんでして、びっくりしました。
ああ、そうなんだ。
全然知らなくて、なんでと思って。そしたら、なんか原作ファンで、ずっとこう宣伝とかをなんかラジオとかでしてたから、なんかそういう話が回ってきたみたいな。
へえ
ー、そう、すごいなと思いました。で、今年、まあこれは年末、今年のあれか、あの、今年、去年のあれと今年の予想をちょっとするときに、うちらの何かの予想はすればいいかということで、ブラックモアさん、ありがとうございます。
いや、アニメ化するといいですね。俺もしてほしいけど、多分曲的にちょっとやっぱ難しいんじゃねえかなっていうところもあるけど、楽しみですね、するとしたら。
しないってことは多分ないようなビッグタイトルだとは思うんだけど。
いや、でもいろんな曲使ってるから、それを歌うっていうのもあるし、
権利関係だよね。
権利もそうだし、あと誰が歌うんだって話になってくるし。
てか、 あれは、オリジナルの曲はやったりするの？
いや、あんまり、まあ、やってると思うけど、その、なんだろう。やってても、なんかその曲はついてないと思うんだから、既存の曲が多いかなって、うんうん、まあ、大体既存の曲じゃないかな。
まあ、それが普通の軽音楽部だもんね。軽音部だもんね。
そうそう。
まさにそうだ、そういうことだもんね。
そう。
いやー、絶対面白いと思うんだよな。で、多分聴いてた曲もね、多分結構刺さる世代の曲をちゃんとやってるみたいな話を聞くのよね。
そうね。
高校、大学、それのちょっと先ぐらいの曲かなっていう感じなんでね。いや、いいですね。はい、というわけで、続きましてのコーナー。
はい。
ムドに、はい、お便りが来ておりますが、今日は谷川くんの喉がちょっと不調なので私が読まさせていただきます。
お願いします。
はい、ブラックマーさんありがとうございます。
あす、
無道です。無道とは、気がついた時わしは魔王無道になっとったんじゃでっていう、あの FF6 で一番盛り上がるし
トラクエね。
俺毎回 FF6 ってね、ごめん。
やったことない。
あるある。俺もやってる。ごめんごめん。ドラクエ6でございます。大変失礼いたしました。
はい。
それのように、気づいたとき、とんでもないことになっていたエピソードを送ってくださいということで、ブラックマーさんからの投稿です。
コマさんしか送ってねえな、このコーナーの。
このコーナー別に。いや、先月もう一個送ってきてもらってたかな。
あ、そっか。
でもね、ムードはね、ちょっとね、なんだろう、人のなんかこう良くなかったことを浄化できるコーナーだと思ってるんで、もうちょっとなんか来ると嬉しいなとは思ってはいるんだよね。
なるほどね。
僕も谷川くんも好きなイベントではあるしね、ドラクエのドラクエ6のということで、じゃあ行きます。
はい。
気づいたとき、わしは銭湯で鍵をなくしていたんじゃーで
ー最悪。
え、これさ、俺ちょっとピンとこないんだけど、どういうこと？
だから銭湯の鍵あるじゃないですか。
これ、銭湯の鍵のこと？
銭湯の鍵のことでしょ。
え、銭湯で鍵をなくしていたんじゃだから、
うん、
何の鍵だと思って、あ、あれか、
え、
あの
ロッカーの字を、
あ、ロッカーの鍵か。俺てっきりあのさ、あの木の札 ばっかりを想像してたわ。
あ、まあそれもあるけど、なくすのは
あの手首に留める、あのゴムで留めるやつか。
まあ、多分そうだと思う。
じゃあお風呂の中でなくしてたら確かにやばいな。あ、やっとこれのやばさが分かったわ。
あ、そう、
これはやばいな。
やばいし、ま、東京の銭湯大体そのなくすと、
うん、
千円とか取られるっていう。取られたことないけどね。
俺5000円って聞いたことあるわ。
それはやりすぎかもな。あんま見たことない。
書いてあったんだけど、5000円って書いてあって、多分、まあ、だからなくすなよっていう、まあ、脅しのあれだとは思うんだけど、
うん、
いや、でも実際書いてあるから5000円取られるかもしれんとは思ったけど。
やば。
ねえ、あ、その鍵はやばいわ。すいません、やばさに気づいてませんでした。というわけで、無道のコーナーですが、これ来月のイベントでもやれたらやりたいなと、来たらやりたいなと思っておりますので、皆さんどしどし送っていただけると幸いでございます。
はい。
あ、でブラックモアさん、最後にメッセージが、居座り寒波で寒い日が続いておりますが、お体にお気をつけてお過ごしくださいませと、ね、いつも体のことを気遣ってくれて、暑い時は暑さに気をつけて、寒くなったら寒さに気をつけてと気遣っていただき誠にありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけで、無道のコーナーでした。
はい。
去年の抱負のリザルトと今年の抱負を言っていこうじゃないかということで、はい、でまずですね、去年の抱負を今回私全部メモってきたんですが、まずナシベガスのフォロワー推移がありまして、
はい、
これ毎年やってるんですよね、お正月にね。で去年が112人でした。
うん。
そして2026年 1月23日収録現在のフォロワー数は113人です。
あ
プラ 1,
1か
なんだけど、これ少なくとも 4,5 人はあの新しいフォロワー欄にリスナーさん、新しいリスナーさん、去年入ったリスナーさん、聞き始めてくれたリスナーさんが入っているので、
うーん、
おそらくスパムが凍結された。なので実質プラ4だと僕は思ってます。
あ、そう。
だから純度が濃くなった。あのちゃんと聞いてくれる人の純度が濃くなったと思ってます。なのでまあまあそんなもんかというところもあるが、もうちょっと聞いてくれる人が増えたら嬉しいなと思っているところではありますね。そして、水元の、去年の、抱負ですが、同人誌を作る、こちらはあの冬込みに落ちてしまったので半ですが、今回のイベントで、作ろうと思っているので半達成とさせていただきます。
はい。
そして、美味しい野菜を作る、美味しい野菜は作りましたが、去年があの群馬がもう40度をなんか連日超える大猛暑で不作でして、こちらもどちらかといえば不発でございます。
はい。
そして、同人誌を作る、同人活動をする、野菜を作る、結果的にそれをマネタイズする、ちゃんとお金を稼ぐ、大損でございますので。
返すよね。
かなり惨敗の抱負に対しては惨敗でございました、私。じゃあそして谷川くんの去年の抱負なんですが、はい、去年はまあこうネット活動に関しては特に抱負というものはなしにして、その代わりリアルを充実させるでっていうことで、まあその結果が谷川くんのあの素晴らしい結婚式、
はい、
まあもうこれのことだったんだなっていうのが、
まあそうですね、言えなかったから言わなかったけど、
そうですね、そう言えないもんな。いやー本当にこうリアル充実させるはもうめちゃくちゃ成功したんじゃないかな、谷川くんはって僕は、
ね、そうですね
思いますね。
やりたいこ、やれなかったこともね、いろいろできましたし、
でやったこともない、やったことないことをやるっていうのもなんかおっしゃってまして、バンジージャンプ、バーベキュー、沖縄に行くって言ってましたね。かなり大達成してるんじゃないか。
あのそうですね、まあ目標がねあんまなかったかな。
まあね、なんかリアルで頑張るっていう、 こう一つの目標があるとその他にこうくっつけていくのもなっていう感じもしますもんね。
そうっすね。
で なんかナシラジ、ナシベガス、ナシギガスか、去年のナシギガスの、今年1年の抱負としては YouTube にアップ、全部のラジオをアップするっていうのが挙げられてまして、それは全部 YouTube にアップしました、去年1年。
はい。
やっぱ YouTube ってなんか再生数出るからさ面白いよね。
まあそうっすね、見やすいしね、みんなも多分。
で一番伸びた回はやっぱり、谷川くんの結婚式の回でした。
おお。
谷川くんの結婚式の回が172再生。
あ、そうなんだ、すごいね。
ですね。続いて2月号ゲーム音楽は眠気覚まし、だから一番いいゲーム音楽を決めようのコーナーが始まった回が112再生で、僕と谷川くんが別々の伊豆大島の話をした伊豆大島が111再生、
うん、
で性癖ナイト2025が108再生、その辺がだいたい100再生を超えてるっていう感じです、
ね、なるほどね。
なのででもね、もうアベレージ、そうね、780再生はされてるような感じがしますね。
お
お。いやーこれアベレージ100ぐらいいきたいよなー。せめてなーっていう感じがしますね、僕はね。というわけで
はい。
まあ、あとは、その他にもいろいろ予想してまして、まあ、さっきのあれですね、あの、ブラックマーさんのメールにもつながるところもありますが、まあ、Mac がいろいろやるとか
、ああ。
予想してたんですが、全部マクドナルドハンバーガー系は全部外れてしまいました。
マックもハンバーグ、ハンバーガーなんかコラボとか言ってっけど、なんか手抜きって言っちゃあれだけど、なんかこう
去年
側だけ変えてるだけじゃあれもなんか
去年と同じこと言ってるさ、谷川君、うん、そうそうそう、
ドラクエバーガーとか、あ、でもドラクエバーガーは、うん、あの外の紙とオリジナルモンスターはめっちゃ良かった。それだけ
食べた？
食べましたけど、別に普通のやつだし、エヴァと変わんねえし別に
そうなんだよな、なんかあのなんだっけ、ビッグアメリカだっけ、あ、そ、これは
ビッグアメリカ、
これはドナルド・トランプだわ、違う、なんだっけあのアメリカのバーガーをさ、バンバン出し始めた時のあのマックのさ、
はいはい、アイダホバーガーとかね、
そう、テキサスバーガー、俺未だに
あの頃は最高だった、
うん、未だにテキサスバーガーを超えるバーガーを食べたことがないもん。俺
はアイダホバーガーを超えるバーガーないっすね。
あのポテト入ってるやつだっけ。
そうそうそう、
あ、アイダホバーガー、
バンズがね良かったんですよ、なんかすごい、
あ、そう、バンズが特別仕様なんだよねあのアメリカのバーガー、そうそうそう、あれ良かったよな、やっぱ金かかるんかなあれ、という感じで、あとは、はい、リズム天国の新作が出ると予想したんですが、それに関しては的中しましたね。
しましたけど、まだね、全然情報出てない。
何も情報が出てないね、確かにねなるほど。というわけで、今年のまず抱負ちょっと言ってみますか、もし、はい、あれでしたら。私はですね、もう愚直に絵を描きます。
はい、
もうちょっと去年はね、絵日記結構前半書いてたんですよね。
うん。
で、それが今回同人誌作ったんだけど、影響出てるわ。なんか、
お、
さら、なデフォルメキャラを描くっていうのに、今までよりもはるかに時間は短く描けるようになったり、形が取れるようにはなってきてる気はするんで。
いいじゃないですか。
本当にあのコツコツ絵を描いていきたいなと思っております。
はい、
まああとは野菜でビッグビーです。
おお、
相変わらずそこを突き詰めていきたいな。今年はもう進化、進化、あの深く変わる
なるほど、
をの年にしていきたいなと思っております。
はい、
谷川さんは。
俺は久々にコミュニティアで同人誌を出す。
どう
です
かね。
それぐらいかな。
なるほど。その辺はちょっとね、応援しておりますが。え、心配、
ね、なんとか頑張って。
春コミュニティアは出ないよね。
春は出ないですね。6月ぐらいだったかな。ちょっとね、いつだっけ。
春コミュニティアの次って、夏コミュニティアじゃないか。
あ、いや、6月7日にあるんで。
2、6、8、11とかであるのか。確か、
うん、
ああ、そっかそっかそっかそっか。いいね。暑くなる前にやるのがいいような気がするよね。
ね、
なるほどね。
まだなんとかして頑張って。
うんうんうん。その辺はね。
やるやる。
応援しております。
あざます。
いいっすね。で、今年何が来るか流行るかですけど、なんだろうな。今年来そうなもの、なんか、あ、でもとうとうロッテリアが全閉店してゼッテリアに変わるらしいね。
なんかね、あ、なんか意味あんのかなと思うけど、あるんでしょうね多分。
だ、全勝でしょ。いやさ、
全勝ってあれか、スシローの。
スシローだ、俺寿司バーガーが出るとか、
寿司バーガー、
牛丼バーガーが出るとか、ちょっとなんか全勝でしかできない何かをしてほしい、するんじゃないか、したら面白い。全勝
か、はま寿司か、まあまあまあまあ、でもすき家とかはま寿司とか、
浜田、なるほどね、浜田、そうそうそうそうそうそう、花屋与兵とか
ああ、まあ、ま、 寿司はちょっとあれだけど、牛丼はあれっすね、うん、なんかありそう、あのね、ライスバーガーみたいな感じで。
すき家だよね、好きだよね、松屋じゃないよ、すき家だ、すき家、
あ、すき家、すき家、すき家、
ちょっとなんか、 見たいよな、なんか夢のコラボバーガーみたいなの。
そうっすね。
え、焼き鳥屋かなんかやってる？
焼き鳥屋は
鳥木は違うか。
鳥木は違いますね。
ね、ちょっとマックがさ、あの企画ばっかりになってきてる感じがちょっと否めないなというところはあったりするな、
うん、マックとかもなんかね、そう、あの前も日清だっけな、あのカップヌードルもそうだけど、
うん、
なんかその CM とかでだけチラッと出すのってあんまコラボって言わないような気がするんだよ、なんか。
あー、わかるわかる。
うん、別にいいんだけど、なんかこうね、その作品のとかさ、
うん、
やればいいの、やってほしいなって思うけど。
確かに
CM だけ出てコラボってな、コラボっていうのはなって。
しかもその CM もね、 X 限定だしね。
あ、そうね、最近はそうだしね。
だ、結局いにしえのニコオタク X 民を喜ばせるだけみたいな。
うん、
で、
そう、
それに対する反感みたいなのもめちゃくちゃあるしな。
そうそう、
なんかそこはね、なんかちょっとさ、現実世界にも落とし込んでほしいよなという気持ちはあるよね。
ちょっとぐらいはねって。
やるんだったらやってほしい、やらないんだったら、現実世界に落とし込まないんだったら、
うん、
やらない方がいいと思うっていうところかな、
うん、そうっすね。
あとは何があるかな。あ、でもなんか去年の1月のさ、この回聞いたらさ、結構、
はい、
結構面白かったんだよな。
おお、それはと
聞き込んじゃったんだけど。いやー、ドムドムバーガーの話とかもしてたしな。
おお、ドムドム行ってねえな、結局1年。
あ、行ってない？
行かないっすね、ないっすもん、近くに。
あ、近くに、東京でもないのか。
ないっすね、浅草とかにあったかな、確か。
ドムドムはね、ちょっとね、人生で1回しか行ったことがないから、また行ってみたいな、すごい。しかもその1回行ったのもう20年ぐらい前だしね、
うん、近くにあったんだけどね、前までは。
あー、やっぱね、店舗がどうしても縮小しちゃったっていうのがね、痛いよね。
そうっすね。
まあ、ちょっとマックに関して予想するっていうのは、ちょっとうちらのマック熱が落ちてしまったので、今
年で。いや、もうマックどうせまた今年なんかね、あの照り焼きが、照り焼きがダブルになった、あとはなんかレッチリソースとかやって、あとはなんかどうせ間なんかあのハッシュポテトを挟んで終わりのバーガーが出るだけだから。
あと期間限定バーガーをちょっとまた別のところでもさらっと出すみたいなのは、新しいことでもなんでもないもんな。
そうそう、まあ別にいいんだけどね、もうなんかもう
ね、
マックに対する期待はないけど、別にマックは食うし、うん、全然
マック
が新商品には期待してないけど、
そうそうそう、まあ、
別にマックは嫌いじゃない。
でもね、なんかね、心理的にバーガーキング食べます？
あー、まあたまに。
なんかバーガーキングめちゃくちゃ魅力的なんだけど、俺あれからあんま好きじゃなくなっちゃったんだよな。あの、
あれ、
我々の価値から。
あ、あれ、あれから、
な、あの、なんだっけ、東京駅か秋葉原駅かの、
うん、
あのマックとバーガーキングがあって。
あ、あったね。
で、バーガー、マックが撤退したんだよね。で、そしたら、ね、バーガーキングが店舗の表に、マクドナルドさん、今まで、ここら辺のそのハンバーガー界を牽引してくれてありがとうございますっていうやつを縦読みすると我々の勝ちになってて、うわ、
はいはいはい、
性格が悪すぎると思って、
うん、
で、それからマジで食べる気がなくなっちゃったんだよね。
あ、そう。なんかね、でもバーガーキングなんかね、海外でもなんかそんな感じのことやってて。
あー、結構あれなんだ、そういうチャラい感じなんだ。
そうそう、あのなんだっけ、ワッパーの CM して、
うん、
で撮影してるんですよ、なんか、
はいはい、
で撮影終わったと思ってワッパーどけたら後ろにビッグマックがあったっていう。
ち
っちゃくて隠れてたねっていう。
うわ、性格
そういうのがあるって、
悪すぎる。あ、もうあれなんだ全体的に性格悪いんだ
そう、なんか そのシームがあった2000、なんか広告だったかなんだか分からないけど、まあとにかく後ろに隠れてたっていう。
あー、なるほどねなんか他の商品持ってくるのズルだよね。
なんかまあそうかもね。
なんかそうそう、なんかさ、身一つで勝負せんかいと思ってしまうところがあるの。これはあれなのかな、俺が甘すぎる人間なのかな。
まあ分かんない、そういう価値基準とかあるのかもね、あっちのことと。
うん、まあ海外がそういう方針だからみたいなこともあるかもしんないね。
多分そう。
へえ、そんな感じなんだ、知らんかった。あー、あと今年何のゲームやるかな俺ポコアポケモンはね絶対やる。
ああ、俺はドラクエ7かな。
ドラクエ7ってなんだっけ、あのリメイクだっけ。
リメイク、うん、リメイクと言っていいのか、
リメイクとも言わないのか
なんかもう結構いろいろ違うそうみたいな。
ああ、なるほどなるほど。
まあ一応名前としては リマジンドみたいな感じで。
へえ。
体験もやったけど、うん、まあ相当も違うなって感じが出てて。
なるほどなるほど。
よかった。
ドラクエビルダーズはやった？
あれもワンツー共にやりましたよ。
ドラクエビルダーズ作ったチームがポコアポケモン作るんだよね。
え、そうなんだ。
そう。だからドラクエビルダーズは軽く動画で見ただけなんだけど、あ、ちゃんとすごいしっかりしたゲームになりそうだなっていう感じはしてるので。
いや、あれはね、1はともかく2がねめちゃくちゃ面白かったから、発売するまでに2やってほしいな。
え、マジであ
、まあいや、興味あれば。
いや、
別に時間か、まあでも面白いよあれ本当に。
俺でも見ちゃったんだよな、シドウが出てくるやつでしょ。
あ、そうそうそう。
いや、そうなんだよ、俺なんかね見ちゃってからうわもったいないかもって思った。
あれはね本当に良かった。
へえ。でもちゃんと詳細には見てないから、いや、もしかしたらやるかもしれん。
あれは最高。
あ、ありがとうございます。あとはね、デルタルーンチャプター4をまだやってないんで、
あ、
ちょっと今忙しくて手がつけられる状態じゃないんだけど、
あ、まあいいんじゃないですか、今やってもチャプター5ってできないし。
でも本当に今すぐやりたいぐらいの気持ちなんだよ。まあ、もう見れてないから、もうは次が知りたくてしょうがなくて。
まあまあまあ。
っていう感じなので、早くネタバレ動画とか見ないうちにやりたいと思います。
はい。
というわけで、水本谷川の去年の抱負のリザルトと今年の抱負、そして2026年がどうなるかでした。ありがとうございました。
はい。
梨の知らせ。
はい、というわけで梨の知らせのコーナーです。
はい、
公開録音直前イベント情報大放出ということで、
うん、
イベントを今度、公開収録のイベントを行わさせていただきますので、それの詳細と参加方法についてご説明させていただきます、
は
い、
お
ー、まずタイトル、ナシラジ10周年記念公開録音ということで、日時が2026年2月の21日土曜日、つまり来月の21日の土曜日ですね、夜10時からでございます、
はい、夜10時から、
間違いました、朝10時からでございます。
朝10時から
もうマジ超ナイスフォロー、もうだ
今が遅くからやりたくないなと思って
俺もやりたくないよ、帰れないじゃんその日俺も。
そうでしょって思
ってで、場所が、東京都東京駅、あ、東京駅、うん、八重洲口徒歩5分の、ふれあい貸し会議室八重洲ナンバー14という場所で、行わせていただこうと思っております、
はい、
キャパが30人のところです。
すごいね。
これを予約してからここの Google 評価が 2.2 だということに気がつきました大丈夫なのか不安です、集合場所なんですが、 東京駅八重洲口付近に10時に集合してください。詳細な場所は、はい、追って X などで、ご報告させていただきます。でその場所に水本か谷川が行きます。だ片方はもしかしたら、会場で設営とかをちょっとしなければいけない関係になるかもしれないので、はいはい、そんな感じでよろしくお願いいたします。で、10時に集合していただいて、で徒歩5分ぐらいの場所なんですが、そこまで来ていただいて、で10時半に、公開収録を開始で1時間ちょっとすぐらいの予定です、公開録音自体、
はい、
でその後に、物販を行いたいと思っております。で12時半にはその物販も終了予定です。そしてその後撤収作業があるんで、もし手伝ってもらったら嬉しいなっていう感じがしますで参加料です。これ参加料は無料です。その代わりですね、この記念誌というものを作っておりまして、ですね、この記念誌の詳細はまた後で、お知らせするんですが、記念誌は1500円で、頒布させていただきますので、もしよろしければ、まあ、イベントが面白かったよって思ったりしていただけたら、そちらをご購入していただけたらなんて思っております。
はい、
で参加方法なんですが、当日現地集合、ノーアポ現地集合でも構いませんが、会場の椅子などを我々が準備しなければいけないので、あらかじめ人数がある程度把握できている方が嬉しいので、ご参加いただける方はナシベガスの X の DM またはメールフォームより、イベント参加希望の旨とラジオネームを書いてお送りください。はい、名前がバレたくないっていう人はメールフォームで、ラジオネームだけ書いていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
そして、注意事項です。イベントの様子は YouTube に公開する予定です。参加者の方のお顔などが映ることはないのですが、抵抗がある方は申し訳ないんですが、ちょっとお控えください。よろしくお願いいたします。で、はい、雨天決行、そして、星 2.2 の会場なので2月の21日寒い可能性があります。なんか暖房の効きが悪いっていうレビューがありました防寒対策などはおのおのでどうぞよろしくお願いいたします。
いやだな寒いと、
いや今回プロジェクターとマイクが使えるところが絶対必須だと思ったんですけど、なんか、2年前のレビューにプロジェクター壊れてたしマイクも使えなかったって書いてありました。
なんなんだよ
どうなるか分かりません。ないとぞご注意ください。で、そうですね、みんなスマホって持ってるよね、さすがに
持ってるでしょ。
スマホ持ってない人ってさすがにいないよな。スマホとイヤホンを持ってきていただけた、いただいた方が安全だと思うんです、思うので、その2つは必ず持ってきていただいた方がいいと思います。でどうぞよろしくお願いいたします。
まあ、イヤホン、うん、イヤホンね、イヤホン持ってる人みんな持ってかかんないけど、
まあ、っていうのもプロジェクターが使えなかった時に、プロジェクターで映そうと思ってた映像を、まあ、とりあえず保険として事前に YouTube にそのイベントの時間にアップするように設定しておこうと思ってるので、だから
なるほど、
プロジェクターで見れなかったらおのおののスマホで動画を同時視聴するっていう感じになる可能性がある。保険は貼っときたい。
なるほどね。
でそのイヤホンとスマホ持ってないと、もしかしたら一人だけ見れないみたいなことが起こるのは悲しすぎるので、その辺はちょっとよろしくお願いいたします。保険として、
はい、
はい。そしてナシラジ記念誌の告知をさせていただきたいと思います。ナシラジが開始10年ということで記念誌を発刊いたします。今もう 98% 完成しております。その名もナシラジ10年記念誌ナシコミ10、10は天の図アイルの10、天ぷらの10、はい、天気予報士石原良純の10です。 はい、でこちらを先ほど、申しました通り1500円で、会場で頒布させていただこうと思います。そして収録内容なんですが、ナシラジのサイト内で、行ったイベントナシコミのイラストを全収録、カラーイラストはカラーのまま、掲載させていただいております。また、FC2 時代のナシラジが再生うまく再生されない、なんか最初の5分ぐらいしか再生されないんだけどみたいな不具合が大量に発生した時期、
はいはい、
再生不良問題を元とした、水元書き下ろしの漫画ナシラジ沈没、これ今昨日書き終わりました。こちらも収録させていただきます。そして、コミケなどのイベントに参加した際に配布させていただいたペーパーナシ紙というものがあるんですが、それが今までボリューム1からボリューム5まで出てるんですけど、それも全て収録させていただいておりまして、さらに、この公開収録用にナシ紙ボリューム6を、この記念誌の裏表紙に掲載しております。
おお、
はい、そんな感じで、でナシコミに、で先ほど申しました通り、頒布価格は1500円です。でナシコミに参加ご協力していただいた皆様には、以前お約束した通り一冊検本させていただきますので、こちらはご購入いただかなくても大丈夫です。で、はい、イベントに参加されていなくても私の方から連絡取らさせていただいて郵送させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
それでもうちょっと数がね本当に読めないで、今もう30部しか剃らないつもりでいます。
おう、
ですが、まあ、残りが出ましたら、まあ、多分出ると思うけど、ブースでそちら販売させていただきますので、イベントにどうしてもご参加できないという方もこちらでご購入いただけますので、何卒よろしくお願いいたします。
はい、
それでイベントに際しまして、お便りも募集させていただきます。イベントでも普通歌のコーナーを行います。まず、このイベントに向けて、お便りを普通歌を送っていただけると、会場で読ませていただけるのではないかなと思っております。そして、はい、気づいたら大変なことになっていた無道のコーナーもちょっとやりたいなーなんて思っておりますので、はい、この2つ普通歌と無道ですね、こちらを送っていただけたらなと思っております。そしてナシロともやります。こちらもぜひ、お送りください。ラジオネームの横に数字を2つ、書いていただければ結構です。そしてナシロとは、通常版だから、いつも番組のエンディングにやってる通常版を1回やった後に会場参加者限定のイベントも行いたいと思います。これに関してはちょっとメールのみの参加の方はちょっとご参加いただけないのでご容赦くださいということで、で、はい、メールをたくさん読みたいということで、メールは1つにつき、最大500文字程度でよろしくお願いいたします。そして、なかなかないとは思うんですが、たくさんメールが殺到した際に、時間の都合で読めない可能性もあります。時間がちょっと限られたイベントなので、その際も後日必ずそのお便りは紹介させていただきますので、何卒ご了承くださいませ。というわけで、その他何か告知ありますか？
特にないです。
はい、というわけで梨の知らせのコーナーでした。
はい、
というわけでエンディングでございます。梨ロトのコーナーでございます。梨ロトとは、青いサイコロと赤いサイコロを1つずつ振ってその出目を予想していただき、当たるといい景品が当たるというコーナーでございます。そしてじゃあ谷川君、はい、で新年一発目、運試し、
はい、
振ってください、
はい、振りました。
はい、では青のサイコロから読んでいただいていいですか？
青は6です。
青のサイコロは6。そしてじゃあ赤のサイコロを読んでください。
赤は5です。
65ということで、今回は当選者がなしですね。でもこのコーナー送ってればいつか当たるようなコーナーでございます。今後もないとぞ、ね、なしろとのみの参加でも全然構いませんのでね、送っていただけたらなと思います。
はい、ぜひぜひ。
というわけでエンディングなんですが、ちょっと改めてイベントを告知させてください、
はい、
2026年2月21日土曜日、東京駅豊洲口近くで、公開収録のイベントを行います、詳細のイベントの詳細は X で、随時、更新、告知させていただきたいと思っております。そして皆さんからいっぱいお便りが来ると、番組が盛り上がってるように感じるので、たくさんお便りをいただけると嬉しいと思っておりますどうぞよろしくお願いいたします。そして
ご参加
いただける方はちょっと朝10時集合っていうね、少し早めの集合なんですけど、来ていただけたら楽しめるイベントにしたいなと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。
お願いします。
というわけで、今年も何卒なしラジなしベガスをよろしくお願いいたします。ということで
します。
ここまでお送りしたのは水本 AK ステーキハウス楓と
谷川でした。
ありがとうございました。来月
ありがとうございました。
頑張りますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。
お願いします。
イベント正直超不安、絶対来てね、ナシベガス。
はい。